川辺亮議員、今後の米原市のスポーツ振興のあり方について、選挙における投票区再編の結果について、米原市の自治会の現状と持続可能なあり方について、国スポ・小スポを終えた今後について、問い、今回の事業を市の貴重なレガシーとして今後どのように継承・発展をさせていくのか。答え、ホッケーの開催によりシビックプライドを育む大きな一助になりました。盛り上がったスポーツに対する機運が一過性のものにならぬよう、市民にはする・見る・支えるの観点で様々な形でスポーツに関わっていただけるよう啓発を続けます。国スポ・ホッケー青年女子の競技の様子の写真が掲載されています。本庁舎懸垂幕の掲出について、問い、本庁舎東壁面に掲出される懸垂幕の掲出における明確なルールやガイドラインはあるのか。答え、掲出の目的や内容の判断は各担当部局がしていますが、全体的な判断の基準となるガイドラインはありません。問い、市民に情報を的確に伝えるためにも懸垂幕の掲出基準を明確化するのか。答え、基準作成を検討します。本庁舎東壁面の懸垂幕の写真が掲載されています。選挙における投票区再編について、問い、先に執行された市議会議員選挙において投票率が前回時より9ポイント以上も低下する結果となった。より投票しやすい環境整備の観点から今回の投票区再編を実施したのは理解できるが、民主主義を守るためのコストは米原市において削減対象の経費なのか、市政の正当性を担保するための投資なのか。答え、行財政運営上の合理化や経費削減ありきでの制度ではないことをご理解ください。問い、投票区再編計画では340万円を超える経費削減を見込んでいるが、実際に削減できた経費はどれほどか。答え、先の選挙の執行経費はまだ精算段階ですが、約470万円の減額見込みとなります。問い、投票率向上に向け従来の発想を超えた投票環境の再構築について具体的な計画はあるのか。答え、日常生活の延長線上での移動期日前投票所について公表をいただいていることから、商業施設での投票時間の充実を検討します。自治会の現状と課題解決について、問い、アンケートや聞き取り調査の結果を市はどう認識しているのか。答え、人口減少や高齢化をはじめ生活様式の変化や定年延長の影響、自治会業務の多様化から役員のなり手不足、活動への参加意識の低下などがあります。配布物の削減や地域人材の選出方法など、これまでの手法を見直し、自治会の負担軽減を図ることが喫緊の課題であると認識しています。問い、新たな支援策や仕組み作りは考えているのか。答え、時代や自治会の実態に合わせた制度や他の自治会での改善事例を共有できる仕組みの導入を検討しています。米原市地域振興課調べをもとに97の自治会からの回答による令和6年度の負担になっている自治会業務のトップ5の表があります。ただし一自治会5項目までの回答可能としています。負担になっている自治会業務と回答自治会数を読み上げます。市の資料提出等依頼45、配布物、回覧物30、自治会内会議、資料等の作成20、自治会イベント17、施設管理、地域環境の維持17、今日終わり。川北翔平議員、シルバー人材センターについて、米原 関係人口創出プロジェクトを問う。シルバー人材センターの現状と今後の支援を問う。問い、シルバー人材センターの現状把握について。答え、6年度の会員数と契約金額は前年度から増加し、60歳以上人口に占める会員数は全国トップクラスです。事業計画書の確認や意見交換会などで課題を共有しています。問い、制度設計時と現状の乖離の認識は？答え、制度設計当初の社会背景である55歳定年制を前提としており、現状との乖離が生じています。センター自身が時代に応じた対応を進めることが重要と考えます。問い、安定した就業機会の確保支援は？答え、臨時短期業務が基本ですが、安定した収入を求める声も聞きます。市役所業務の見直しや体力的負担の少ない仕事の可能性を広げる取り組みを支援します。問い、高齢者の多様な職域開拓について。答え、事務系職種や多様な専門的スキルを活かした就業機会の創出、職域の開発などを支援します。問い、シルバー人材センターの持続可能な運営モデルについて。答え、自律的な経営基盤が不可欠です。市はセンターの自主性を尊重しつつ、適切な支援を行っていきます。このプロジェクトでの移住・定住の拡大を問う。問い、プロジェクトの今年度の内容と施策は？答え、伊吹山を題材にオンラインセミナーと現地フィールドワークを組み合わせたイベントを開催し、米原市への関心と愛着の醸成を図りました。問い、ただ一度来てもらうだけでは成果とは言えない。どれだけ継続的な関わりにつなげられているか。答え、SNS 広告などによる新たなアプローチを行い、オンライン公開講座には200人以上が参加しました。参加者には今後も個別に情報発信を行っていきます。問い、市外からの参加者を地域住民が受け入れるための体制整備への支援は？答え、地域団体や自治会などに受け入れの可否を確認するなど、受け入れ側の思いを重視したいと考えています。オンライン、現地双方の交流機会を設定し、地域への関心や愛着が高まる機会を作っていきたいと考えています。問い、関係人口を定住につなげる施策は？答え、移住コーディネーターによる相談対応や現地案内などを実施しています。空き家対策とも親和性が高いことから、移住希望者に空き家を紹介しています。問い、今後の展望と課題は？答え、短期で成果が上がるものではなく、継続していくことが重要と考えています。伊吹山をはじめとした地域の魅力や課題を題材に取り組みを進めつつ、国の施策も踏まえ、マッチング支援を進めていきたいと考えています。オンラインセミナーと現地フィールドワークを組み合わせた里山ライフアカデミーのイベントチラシの写真が掲載されています。須藤正明議員、米の安定供給、安定価格、米不足による米の価格高騰を抑える対策について、市内の圃場整備の実施時期、実施面積について、問い、米の安定供給、安定した価格には安定した生産が必要と考える。そのためには良好な圃場と農地を維持する担い手が必要だが、市内の農地のうち、圃場整備された面積と割合を問う。答え、米原市における圃場整備は、大部分が昭和50年から平成12年にかけて整備を行い、現在は井の口地先で整備を進めています。6年度末現在で、市内の農業振興地域の農用地区域2509ヘクタールのうち、1822ヘクタールで、圃場整備を実施しており、約 72% に相当します。 圃場整備後の農地の維持管理について。問い、圃場整備された水路やポンプ施設など農業施設の維持管理は誰が対応しているか問う。答え、農業施設の日常的な維持管理は土地改良区や農業者のほか、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策事業を活用し、異農家も含めた地域ぐるみで活動する団体が営農に支障が生じないよう継続的に実施していただいています。水路の老朽化やポンプの故障など修繕工事の費用負担について、国庫補助事業の対象となった場合は国・県・市の負担分を差し引いた約 18% を受益者に負担いただいて事業を実施しています。米の安定供給・安定価格につながる農地の回収・保全について。問い、良好な維持管理を行っていても農業用水路・送水管など農業施設は集中的に耐用年数を迎える。これらの更新や整備に関する市の見解を問う。答え、同一時期に整備された農業用水路や送水ポンプなどの施設は、おおむね同時期に耐用年数を迎えます。このため市では、滋賀県土地改良事業団体連合会の専門家による定期点検を実施し、必要な補修を行っています。大規模な更新が必要となった施設については、緊急度や財政規模を勘案した中で優先順位を設定し、計画的に更新を進めています。市としては今後も施設の長寿命化を図りながら、更新時期の平準化を念頭に維持管理を行います。農業者への支援について、問い、地域農業経営基盤強化促進計画で示す目標地図は、地域の農業者と話し合いをして作成される。地図に示す農業者は、今後10年後も耕作を行う農業者となる。このような担い手を含む市内農業者に対し、市はどのような支援を行っていく考えか問う。答え、10年先の農地利用を見据え、地域計画の目標地図に位置づけられた農業者に対しては、国の補助事業を最大限活用します。国の補助対象にならない中小規模の農業者に対しては、市の単独事業としてトラクターやコンバインなどの農業用機械の導入支援補助や、効率的な農業経営を図るための農地の大区画化支援など、農産物の安定生産の実現に向けた各種支援に取り組んでいきます。宇鹿の地先の送水管の破損による道路の陥没の写真が掲載されています。
川島新一議員、空き家と移住定住促進に関する取り組みを問う。観光に関する取り組みを問う。空き家移住定住。問い、空き家対策や移住定住促進で大切なことは、移住者も地域もお互い本当に良かったと言えること。移住者定着率が 100% に近いのは、良いところも気になるところもすべて隠さず本音で向き合った結果なので、数の積み上げだけではなく、質の積み上げも重要と思うがどうか。答え、地域性などを知ってもらうための自治会長面談の実施など、丁寧で質の高いマッチングを重視した取り組みが定住につながると考えています。問い、空き家対策や移住定住に関係する組織が7つ存在する。関係組織増加に伴い、マネジメントとマーケティングが重要になるが、現在の認識と今後の方針は。答え、横連携の円滑化には、マネジメント強化が重要と考えます。施策方針や役割など、必要な情報を共有することが、マーケティングの強化につながると考えます。問い、空き家バンクに登録されていない物件情報も、必要とする組織にタイムリーに共有すべきでは。答え、より円滑な連携や情報共有が図れるよう、 体制を整えていきます。問い、ゲストハウスなどにお試し滞在した場合、滞在費を補助できないか。答え、関係組織からもお試し暮らしへのニーズや支援制度を求める声を聞いています。補助制度の詳細検討はしていませんが、有効性を踏まえ、慎重に検討する必要があると考えています。観光。問い、来年の大河ドラマ、豊臣兄弟放映期間中の観光振興、誘客の具体策は？答え、石田三成ゆかりの大原観音寺を拠点とした取り組みを、地元大原観音寺創生会と協議中です。春から秋に観光誘客イベントを実施します。問い、観光施策で想定する前原ゆかりの歴史上の人物は？答え、石田三成を想定しており、観光施策の柱として取り組んでいます。問い、約650年存続した稀有な大名、京極氏も、清流寺徳源院や城平寺城跡、京極氏館跡をはじめ、ゆかりの地が市内各所に点在しており、観光施策における前原ゆかりの歴史上の人物になり得る存在と思うが、答え、京極氏を活用した観光施策については、文化財部署とも連携して検討します。問い、今後の観光施策は、ドラマなどの外部イベントきっかけから、推しを明確にして発信し続ける、より攻めへの転換期に来ていると思うが、答え、地域の魅力ある資源を活用した体験型観光の提供、その情報発信、観光誘客のみならず、交流、関係人口の拡大へつなげていきます。問い、市長自ら営業マンとして取り組むのであれば、より能動的に仕掛けてはいかがか。答え、私は歴史好きですが、前原市に深いゆかりのある大名京極氏を含めて、前原の観光資源について効果が高いものを、時期を見て能動的かつ積極的に提案し、トップセールスを行います。プリカド大輔議員、民間保育園の安定運営に向けた支援制度の検討について、問い、民間園の安定運営のため、公立園に対して民間園を優先して利用者を埋めていく考え方について、市の見解はどうか。答え、子ども・子育て支援制度において、市町村は保育認定を行い、前提となる保護者の希望を聴取した上で、利用調整を行うこととなっています。国通知の児童福祉法に基づく保育所等の利用調整の取り扱いについてでは、利用者ごとに保育の必要度について指数付けを行った上で、利用者の指数と利用希望順位を踏まえ、施設ごとに指数の高い方から順に利用を斡旋することとしており、保育の必要度に応じた利用を保障しながら、保護者の希望を可能な限り満たすことが求められています。民間園優先の利用調整は、国が示す全国的な運用と異なる運用であり、最大の課題は保護者の意向を尊重することが難しくなることだと考えます。問い、民間園の安定運営のため、東近江市のように途中入園の決まっている0歳児以外の園児受け入れにも運営補助を拡大することを検討すべきではないか。答え、国が定める公定価格は原則として子ども1人当たりの単価として定められているため、定員枠が埋まらないとその分の公定価格などの収入が入らないことにつながっています。前原市におきましても、県内他市の取り組みや実態などを調査しながら、今後の取り組みについて研究するとともに、国 国などへの公定価格などの設定に関する要望を検討します。問い、保育士の確保は今や自治体間の競争になっている。待遇面の魅力を高められなければ前払しとして十分な人材を確保することは難しい状況だ。民間保育園に対する処遇改善加算の増額を検討すべきではないか。答え、保育士等処遇改善事業補助金の継続などについては、複数の補助事業の効果検証により有効性や改善点を見極め、次年度の予算審査における適切な時期に示します。問い、保育現場からは支援が必要な園児に対する加配が十分につかないとの声が上がっており、クラスをまたいだ加配配置が生じ、支援が難しいとの話を聞く。この配置を適切と考えているのか。答え、市特別支援保育支援委員会による加配配置及び支援については、園全体で保育にあたるチーム保育の観点から、個々の配点を合算し、園単位で配置案を提示しており、適切と判断しています。クラスをまたぐ配置であっても、特別な支援が必要な園児への対応をどのように進めるのかの出発点は、園の中で安心して過ごせるようにチーム保育で環境を整え、子ども同士の育ち合いによる関わりを重ねるという保育の本質的な実践であると考えます。